FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2水曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉浩康教授にお話を伺っていきます。熊倉先生、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
前回はですね、はい、野党さの札ということで、はい、矢場系しのぐ吾妻教と三馬石とともに名高い冬桜を使って、はい、群馬県の地質や自然は全国的世界的に見ても、まあ、珍しいということと、そしてそれを県民がどのようにワイズユース、賢い利用をしていくかが課題の一つであるというお話ししていただきましたが、はい、今回はどの札でのお話でしょうか。はい、
今月から3回にわたって、はい、まあ、私たちの、まあ、心のふるさとのように言われている、まあ、上毛三山と浅間、そしてそれにまつわるいくつかの神社のお話を、はい、5月6月7月としていきたいと思っています。
はい、
で、その最初は、赤城にまつわる巣と、はい、ロット、根です。
はい、
なぜ根かというのは後で話をします。
わかりました。はい、お願いします。
でまず裾野は流し赤城山ですけれども、
はい、
奇妙なことを聞きますけれども、上妻さんは茨城の出身ですよね。
そうですね。
すると茨城で小学生の時に運動会で、はい、組とか団を分ける時に、はい、どういう組や団の名前でしたか。
赤組、うん、白組、青組とかそういう感じでしたね。
はいはい、ところが群馬県ではもうここに長く住んでるから分かってしまうんだけれども、はい、赤城団、春名団、妙義団っていうように、
はい、
上毛三山を中心とする団名に分けるんですね。
うん、
それが地域に応じては浅間が見えるところは浅間団になったり、
はい、
藤岡だと三籠団になったり、
へ、
利根地域に行くと穂高団になるんですが、
はい、
群馬県人は山の名前で、自分たちのことを語る。
はい、
これ笑い話があってね、
はい、
大学生になって東京に出て行って、友達と仲良くなって、
はい、
小学生の時の話になってあなた何団、赤城、春菜って聞いて、はい、相手に大笑いに笑われたっていう、はい、群馬県人以外に話が伝わらない
そうですよね。
上毛カルトと同じように、はい、上毛三山の名前で、その他の山の名前で、運動会の団が決められるほど、実は私たちにとって上毛三山を中心とする山がとても身近だということですね。
はい、
それは特に冬場になると、空が乾燥して綺麗ですから、山がとてもよく見えてくる。
そうですね。
そして山の方向で自分がどこにいるかということが分かってくる。
はい、
よそから来た方っていうか他県から来られた方が群馬に来て、群馬の人は東西南北で言うとか、
そうですね、
山の方向で言う、
はい、
それがよく分からない、
はい、
っていうふうに言われたけれども、我々とするとごく当たり前に思っていたのが、
うん、
まあ、そういうのは地域ギャップなんでしょうね。
はい、
さあその中でも、ですから上毛かるたにおいても須磨野といって、
はい、
裾野は流し赤城山と、
はい、
ね、もみじに入る妙義山と、
はい、
登る春菜 のキャンプ村という、この3枚の札が土に並ぶ有力な札ですね、役札ですね。その中で今日は特に赤城の話をしていきたいんですけれども、
はい、
赤城っていう石城と書きますけれども、
はい、
赤城と山は多分日本中に赤城山しかないんですね。それで赤い城と書いて城という字を木と読むのもかなり変わった読み方ですよね。
はい、そうですね。
普通城ですね。
はい、
でも皆さんご存知の通り城崎温泉ってあるでしょ。
はい、
あれ城の崎と書きますね。兵庫県だと思いますけれども、はい、大和、奈良の都の近くには、城と書いて木と読む地名が数多くあります。そういう意味で多分城と書いて木と読むのは、
はい、
かなり古い、読み方を今に伝えているだろうと言われてますね。
はい、
でそれに関わって特に、上付野の国の名前をその氏族の名前に帯びた上付野の君、
はい、
というとても有力な貴族がいましたけれども、
はい、
その人たちのご先祖様はと彼らが称するんですけどね、崇神天皇という天皇だ。
はい、
その崇神天皇のお名前っていうのが、三牧入彦入江といって、
はい、
やっぱり城と書いて木と読むんですね。でその、三牧入彦の 長男であった豊木入彦というのが自分たちの直接の祖先なんだ、
はい、
という中でどうも城と書いて木と読むことと、群馬の古代はつながりがありそうだ、そういう意味でも赤城というものをもう一度見直した方がいいねって話がありますね、
はい、
ところがねもっと不思議な話があってね、
うん、
赤城っていう石城と書くのは、
はい、
日本だけではなくて中国にも韓国にもあるんですよ。
へえ、そうなんですか。
これ意外に知られていないんですけど、
はい、
中国で天台山と山さんがあってね、
はい、
あの天台宗の元になって、ただその前には道教の信仰もあったんですが、
はい、
そこにやっぱり石城という山がありますし、
はい、
韓国で新羅のある王様が初めて新羅という国を非常に強くして北に向かっていった時に最初に作ったお城が石城なんですよ。
へ
ー、どうもそういうことと考えて赤城という名前は古いと同時に中国や韓国ともつながる東アジア的な広がりを持っているらしい、
はい、
そのことを直感的に分かってですね、
うん、
見事に歌に読んだのが鎌倉のね三代将軍実朝なんですよ、
はいはい、
ね、上助の瀬田の赤城の唐社、うん、大和にいかで後を垂れけん、つまり唐の社が今大和日本の国にどういう形を示しているだろうか、はい、それは赤城なんだ、こんなことに思いを馳せるのも赤城という中ではとても重要だと思いますね、
はい、
それともう一つ、なんで巣の後に牢を選んできたか、
うん、
牢の船津伝次兵衛ですね、はい、で牢のっていうと、今お子さんたち子供たちがなんで年取ったお百姓さんが縄文カルタ重要なのっていうけど、はい、牢のの牢っていうのは、
はい、
年を取ったって意味だけじゃないんです、
はい、
とても重要なのはあの江戸幕府の一番の今で言えば総理大臣格は大老でしょ、
はい、
閣僚格の大臣格は老中でしょ、
うんうんうん、
ね、それと大奥の取締りのトップも老女なんですね、
はい、
で老というのは年取ったという意味だけではなくて確かに年齢も追っているけれども、
はい、
人格的にも識見的にも非常に優れた人のことを老と呼んできたんですよ、
はい、
だから敬老の日というのはです ね単に年取った人に、ね、じゃなくて、
はい、
本当に老に値する人々を敬って、
はい、
そういう人に自分たちもなっていきたい、そういう国を作っていきたいというのは本来の敬老の日なんですね、
はい、
そうなると老能というのは、
うん、
決して年取ったお百姓さんという意味ではなくて、
はい、
老というに値する農業に関するあるいは農業政策に関する技術も指導力も、
はい、
人格的にも優れた方のことを老能というんです、
はい、
でそういう方々は江戸時代から明治にかけて数多くご登場したんですが、
はい、
その中で実はトップが船津伝次兵衛なんですね。でね、香取元彦公と話がつながってくるんですけど、明治政府は日本の農業を近代化するためにヨーロッパやアメリカからいわゆるお雇い外国人入れるわけですよ、
はい、
でもヨーロッパやアメリカの農業って機械化であったり大規模であったり、それは自然が日本ほど強くないからですね、
はい、
でも日本のように自然が強くて急峻な地形で、
はい、
ね、そういうところだとその農法のままではいかない、
はい、
でも親と学人を入れてしまった以上彼らの機嫌を損ねるわけにいかない、
はい、
だから理屈は理屈としてもそれを実際の日本の現状に当てはめて、
はい、
日本の近代農業を進めるためにはどうしたらいいかと明治政府が考えたときに、
はい、
全国からまさに老農と呼ばれる人を次戦多戦で集めて選んだんですね、
はい、
その時に、香取元彦が群馬県から推薦した方が船津伝次兵衛なんです、
はい、
その結果はどうなったかというと、
はい、
たった一人駒場の農学校の教官に選ばれたのが船津伝次兵衛、まあ、日本中の本当にトップの農業実践ができる方、
はい、
しかも船津さんは偉いことにね、伝次兵衛は全国をやっぱ歩き回って
はい、
実際に農業指導をしたんですよ。で本当に亡くなられる直前までそういうことを続けてらっしゃいました、
はい、
そういう意味では近代日本農業の父と言える方こそ船津伝次兵衛なんですね、
はい、
でその船津伝次兵衛さんはまさに赤城の南面でお育ちになって、
うん、
で赤城の南面って水が少ないですから、
はい、
そこに水を十分に供給するために赤城に黒松を400丁分にもわたって植樹なさったんですね、
はいはい、
いろんな実践をされていきます、
はい、
その結 果群馬の県木は黒松なんです、は
い、あそこにつながるんですね、は
い、通常考えると群馬の県木って、欅とか、蓮月筋とか白樫ですね、
そうですね、
なぜ黒松か、黒松ってそんなに見ないでしょ
う、は
い、
確かにそうです ね、
それはそういう歴史的な背景があっての黒松なんです。
あ、ね、
そのことを考えた時に私たちは何を考えなきゃいけないかというと、
はい、
その老農不夏伝次兵衛の実践とその歴史を振り返って、群馬から21世紀の新しい農業の在り方を本当に地べたに尽くしてやっていかなきゃいけない、
はい、
でその結果として私たちの地域がどんな生産物を作り、さらにそれを加工をし、
はい、
オール群馬で、いわばオール群馬で6次産業化できるようになっていくと、
うん、
群馬の次の産業って見えてくるな、
はい、
それがネギとこんにゃく、下仁田名産を、ね、下仁田だけではなくて、
はい、
ネギとこんにゃくだけではなくて、
うん、
もう5位ぐらいに入ってくる農産物いっぱいあるわけですよね。
そうですよね、
野菜にしても、うん、畜産にしても果樹にしても、
はい、
それらをトータルとして群馬でやっぱ農業の基盤を作り、
はい、
それを21世紀型のものに変えながら、ね、ある農家が6次産業化ではなくて、
はい、
オール群馬で商品にし、
うん、
オール群馬で流通を作り、
はい、
さらに農業や食料産業を支える機械産業や、電子産業を育てていく、そういうことをしていくのがスロネというね、
はい、
3つの札に赤城から私たちが学ぶべきことなのかなと思ってますね、
はい、
さらにスロというとまさにスローフードだねっていうオチになるんです。はい、以上です。
はい、熊倉先生ありがとうございました。以上夕ガチャマエストロ、今回は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りしました。